こんばんは。今日もこの時間がやってまいりました。幻の書の朗読コーナー。今日も新月ですけれども、何やら今日の新月からね、来年2015年のエネルギー、新しい1年のエネルギーがだんだんね、リアルになってくるというか、もう始まるんですね、新しい年のエネルギーが。まあ本当に、まあ早く次のステージに行きたいななんてちょっと最近ね思ってる私なんですけれども、まあ今年もいろいろありました。本当にねえ、もう遠い遠い昔のような気もします。それこそ一年前の自分なんて、ねえ、まあ、別人と言ってもいいんじゃないかと思う部分がいくつもありますけれどもね、そうやっていろんな大きな変化を乗り越えながら、向き合いながら、手放しながらってやってきながら、ねえ、軽くなったり、またぶり返したり、よくわかりませんけれども、そういうこう、波のような、波間をこう漂うようなね、そんな心持ちが最近ちょっとありますけれどもね。そう、本当にね、あと一歩かななんて自分でも思いながら、さあ、じゃあそのあと一歩って一体、っていうところがね、ちょっと見えてきた気がするんですね、自分の中で。でですよ、その、まあ、自分ってこんな人間なんです、じゃないですけど、なんか自分ってこういう性格だよね、とか、こういうタイプだよね、とか、まあこういういいとこ、悪いとこ、わからないですけど、その自分が思う、そのいろんな、自己イメージというかですか、自己認識のようなもの、そういうものっておそらく誰にでもあるんじゃないかと思うんですけれども、こう長い長い時間をかけて作り上げてきたこのセルフイメージを自分から脱ぎ捨てるっていうんですか、新しく変えていくっていうことはなかなか難しいことだなと感じています。じゃあね、何を脱ぎ捨てていいのかっていうのも分かりにくいですし、脱ぎ捨てた後に何を着ればいいんだろうみたいなねところも、そのなんだか、分かりにくいなと思うんですけれども、でもね、そんなチャレンジを今もうする時期が来てるんだなと感じながら、ここのところ過ごしている私です。今日はね、ちょっと高度なマインドトリックに向かい合うためにね、助けになる知恵のお話です。まあ読み返しながら、私自身も結構耳が痛い言葉もありましたけれども、自分は自分の中の何を否定しているんだろう、そんなことを考えながら読み返しておりました。さあ、今日のテーマは鏡。また終わってからお話ししたいと思います。鏡。この世は鏡であるとは一体どういうことでしょうか。目の前に映し出された現実という名の映像は、あなたのどんな考え方の反映なのでしょうか。思考が映像化されているため、そこには解釈が必要なようです。あなたの内なる世界が象徴的に物質を通して表現されています。その解釈によって、あなたは自分の人生のありようを決定していきます。すなわち、解釈こそが人生となっていくわけです。その解釈に正しいも間違いもないということを、くれぐれも知ってください。 この解釈で正しいんでしょうかと人に尋ねるのは実はナンセンスです。これで正しいのでしょうかと聞きたくなる気持ちはよくわかります。ですがまず、そこには、自分は間違っているのかもしれないという信念が潜んでいることに気づく必要があります。そうであるならば、私たちは、まずそんな自己否定観念こそ必要のないものであるということを確認すべきであるかもしれません。どうぞ、私には間違いというものは存在しないという真理を使ってください。人のためにではなく、あなた自身のために、この鏡という現実を使ってください。あなたが他人の行為を見て、こうしたらいいのにと思った時はチャンスです。よく私は尋ねられます。あの人がこうしたらいいのにと私にはわかるのですが、それは言ってあげた方が良いのでしょうかと。本当は人にアドバイスをするかどうかはどちらでも良いことなのです。なぜならば、良いことと悪いことがないのですから。どうぞ判断せずに直感に従って行動してください。ですが、このチャンスを棒に振る手はありません。今そこにはあなたがした方が良いことが映し出されているのですから。もしあなたがその人がこうした方が良いと見えるのでしたら、あなた自身こそがもっとそうしてください。他人に向けているアドバイスこそ自分が使ってください。私自身、そうやってここまで来ました。クライアントの方に向かって言っているアドバイスを、私自身が実践することによって、私は自分を変え続けています。思わしくない人間関係が今目の前にあるとして、それが自分自身のどんな考え方の反映であるのかに迷った時には、こうしてください。あなたが相手にこうすればよいのにと言いたいこと、それこそあなた自身がすべきことなのだと思ってそれを実践してください。いつの間にか人間関係の修復が済んでいることに気づきますから。あなたが誰かに否定されたと感じるとしたら、それはあなたが自分自身を否定していることの表れなのです。他人からの否定を恐れている人がたくさんいますが、あなた自身が何も否定しなくなったとき、もう誰かによって否定されるといった出来事は起こらなくなってくるでしょう。あなたは家族とうまくいかないのは自分に問題があるのかもしれないと謙虚に考えます。自分が変われば全てが変わると思っているからです。ですが、相手が変わらないのは自分に責任があるからだといった思考を使ってはいませんか？そんな発想こそ根源的な自己否定の現れなのです。これまで何度も人を変えようとしてしないでくださいと言ってきました。それはあなたが悪いからではありません。今の現状が気に入らなければ自分の考え方を変えてみてはどうですかと言っているわけです。今、あなたの周りに何かとあなたを否定してくる人はいませんか？なんでこいつはいつも俺のことを否定するんだろうかという思いがあるとしたら、ちょっと立ち止まってこのことを考えてみてください。なんで俺は自分を否定しているんだろうかと。俺が否定されるということは、俺が何かを 否定しているはずだと。自分に悪いところがあるからに違いないという観念があると、その観念があなたの外側に現れてきます。あなたの思い通りにお前が悪いといった現実が起きてくるのです。外側に現実があると思っている人は、他人から否定されると即座に反撃を開始して自分の正しさを主張します。戦いが始まります。そして長い長い他人との戦いに疲れ果てた人は、やがて外側にあるのは幻に過ぎない、自分の想念が映っているだけだということを悟ります。ところが二極的思考に慣れきっている私たちは、だとしたら今うまくいってないのは自分に問題があるからだと考え始めます。私たちは自分には克服すべき点があるという誤解を信じ込んでいます。固い固い固定観念です。欠点を悪しきもの、修正すべき点と思い込んでいます。長い間欠点を克服することが人生であるという考え方を人類の集合意識が選択してきたからです。我々には克服しなければいけない欠点などありません。どうか自分は間違いだらけの人間であるとか、自分には至らない点があるなどという全く何の役にも立たない思い込みを手放してください。誰が何と言おうと、あなたは自分が間違っているなどという誤解を信じ込み続ける必要はありません。その考え方こそがあなた自身を否定する考えであるからです。ただ念のため誤解のないように言っておきますが、あなた自身が自己正当化のために俺は間違っていないと言い張ることと混同しないでください。それはうまくいきません。よく苦しさのあまり俺は悪くないと言い逃れをしている人を見受けますが、自分や他人に俺は間違ってないと言い聞かせなければならないほど、自分が間違っているかもしれないという思い込みがあることにも気づいてください。あなたが例えばこうしようと言った時、誰かがいやこうした方がいいんじゃないと言ったとします。そんな時、ムッとする感情が出てきたら要注意です。あなたは瞬間に否定されたと判断しているのですから。相手は単に自分の意見を言っただけだと受け取れなかったわけですから。あなたが否定されたと判断できるのは、あなたの中に自分は否定されても仕方のない欠点があるのだという考え方を持っている場合だけです。もし 100% 自分は完全であると思い込んでいるとしたら、どうして自分は否定されたのかもしれないと思えるでしょうか。自分には克服すべき欠点があるという想念が 100% 消えている人は、他人からこうした方がいいんじゃないと言われても、単にそうかもしれないと即座に人の意見に対応することができます。自分がこのままでもいいと考えている人は、当然他人もそのままでいいと考えます。ですから否定という概念がもう存在できなくなってきます。そんな人は否定されたという判断のできない人になってしまいます。実は人からバカにされたように感じたり、否定されたような感じを受け取ってしまうのは、その人自身の自分の欠点を直そうという思いの反映なのです。 欠点を直さねばという思いを持っている人は、人が単に自分の意見を主張したとき、自分が否定されたように感じてしまうのです。相手には全くあなたを否定する意思がなかったとしてもです。私を否定できるのは私だけである。あなたが否定されたと感じたり、人から拒否されたと感じるとき、即座にこの言葉を思い出してください。そして一体私のどんな考えが自分にふさわしくないこの現実を映し出したのかと、自分の内面を見つめてください。このムッとする感情は単に起きているだけだ。自分の想念が鏡として映し出されているだけだと。そして私はまだ自分には克服すべき欠点があると思い込んでいるのかもしれないという点にも注目してみてください。確かにあなたの想念が現実を作ります。だから欲しくない現実が現れたからといって自分には良くないところがあると、そういう結論を出す必要などは全くありません。こんな風に思考が流れてしまうことに我々は普段疑問さえ挟みません。二極的思考の流れをチェックしてください。もう少し自分の思考パターンを見守ってください。何か好ましくない現実に出会うたびに、あなたは自分自身を否定してはいませんか？今下したあなたの否定的判断は、あなたの宇宙という鏡を通してまたあなたのもとへ帰ってきます。あなたが他人から否定されるという形をとって、自分で自分を否定しているという事実に気づいていないあなたは、なんで私はあなたから否定されなければいけないの？と否定してきた相手を憎みます。その時、その方が鏡であるということをすぐに忘れてしまいます。自分の発した想念を見張っていないからです。肉体に不調が現れるのは、想念に不調和があるからだという話は、もちろん真理です。だからといって、今自分の体に具合の悪いところがあるのは自分の至らなさのせいであると、自分自身を否定する必要性がどこにあるのでしょうか。そんな二極的発想は全く不必要です。もちろん今あなたの肉体のどこかに痛みがあるとしたら、それはあなた自身が過去のどこかの時点で発した思いの結果です。それはあなたが発した思いの果実です。ですから、そんなものは放っておけばいいわけです。ああ、痛みが実ったんだ、と、ただ見ていればいいだけです。あなたが朝顔の種をまいて、その花が咲いたときはどうしますか？自分のせいでこんなことになった、などとは思わず、ああ咲いた咲いたと見ていることでしょう。我々が丹精を込めて作り上げた成果、それはいつの間にか消えていきます。それが定めであることは百も承知しているはずです。ですから今ここにある苦痛もいつの間にか消えてしまうわけです。我々が作り出す成果、それはプラスであれマイナスであれ、時の流れとともにいつの間にか消えうせます。そんな変わりゆくものに意識を止める必要はありません。我々にとって必要なものは、変わりゆく現実にはなく、永遠である我々自身のありようなのです。 永遠に続く自分という存在にだけフォーカスしてみてはどうでしょう。でもこのままで良いんだったら進歩はしないではないですか、という疑問が湧いてくるものです。そうなんです。あなたは進歩しなければいけないという考え方によって今の現実を裁きます。それこそが今この瞬間の自分を否定しているという最大の証拠です。進歩しなければという発想こそ根源的自己否定なのです。その発想は至らない自分がいるという考えをベースにした思考です。自分の根底に至らない自分の存在を認めています。すべてはそこから始まります。そのあなた自身の否定によって今あなたの宇宙は構成されているのです。すべての現実はその自己否定から始まっているということに気づいてください。まず至らない自分がいて、その不完全な自分を修復していくというのがこれまでの生きようでした。あなたはどんなに努力して自分を修復しようとしても、その根底のところで自分の至らなさを認め続けているわけですから、永遠に進歩ゲームは続いていくわけです。あなたは自分を修復させようと想念を発する都度、至らない自分をもう片方の手で想像し続けているのです。でも、今あなたがうまくいっていないのは、過去の、あなたの過去に出した想念によっています。今目の前にある現実は、すべて過去のあなた自身の想念によって想像されたものです。ですから、そんな状態を気にすることはありません。あなたが気をつけることは、今のあなたの想念です。今、自分をダメだとは思っていませんか？私には否定すべきものは何者も存在しないという言葉を思い出してください。今あなたが出す想念で、あなたの未来が決まります。今、ここに、否定的感情があるとしたら、ただ黙ってそこにいて、自分の今を感じてあげてください。自分の想念の一瞬一瞬を見張っていてください。あなたのすることはそれだけです。その現実には対処しないでください。そうしたらもうそれ以上事態が悪くなることはありません。今すでにあなたの過去に出した否定的想念が実っているわけですから、その実った現実は放っておけば消えていきます。でもそんな風に思えないと、あなたの自我が言ってきたら、そう言っている自我を無視して踏みつけにするのではなく、すぐにその意識に目を向けてあげてください。本当にそうだよね、と。その自我の言い分を分かってあげてください。あなたの中のそんな風には思えない部分さんも、あなた自身が分かってあげさえすれば、必ず安心して静かになります。私たちの思考は絶えず今ある現状を判断しようとしています。今目の前に展開している映像を自分にとって都合のいいこととか不都合な現実であるかということを。そして不都合な現実に対処していく。これがあなたの生活になっています。しかしあなたの判断は 過去のあなたの価値観という物差しによって初めて可能になるのです。今あなたの下した判断はあなたの過去の考え方に基づいています。そして判断した結果、未来に対処します。すなわち判断は過去のあなたの過去のあなたを未来に投影してしまうわけです。実は人間の判断するという行為によって過去が未来に受け渡され、直線的時間というものが創造され続けているわけです。何かを判断しそれに対処していくという生活は過去と未来に生きる人生です。今ここという最高のエネルギーに満たされた瞬間を過去のこだわりと未来の不安に対処するという人生に浪費し続けます。判断する生活があなたを今この至福の瞬間から遠ざけています。あなたは判断するという行為を通じて今ここという宇宙とつながっている状態から自分自身を切り離しています。判断するという行為を通してあなたは自分自身のパワーを失い続けてきました。自分には力がないという妄想を信じるに至りました。どうか勇気を持ってそうした判断をしてしまう生活から離れてみてください。ただただここにいて今を生きてください。フォレスト・ガンプという映画の主人公のように。はい、いかがだったでしょうか。ねえ、まあ、自分を否定できるのは自分だけっていうことなんですね。まあ、私の場合は、その、誰かとか何かを否定するということは、ほぼほぼほぼなくなったなと思っているんですけれども、そんな私でもですね、自分を否定する自分、まあ、自己否定感というものが、まあ本当に根の深いところにあるんだろうなということに、まあ、気づいてしまっているわけなんですけれども、どっから来るんだろうこの自己否定感なんてことをちょっと最近ね、こうつらつら考えてみたりするわけです。そうですね。まあ私の場合、そのこの自己否定感から否定されないでいい自分になるためにすごくいろんなことを頑張ってきたと思うんですね。まあでもそのどんだけいろんなことを頑張ってきたかなということを振り返った時に、そこに自己否定感とか何かに対する人間関係におけるこう不安とかね、恐れのようなものがその深いところのモチベーションになってここまで頑張ってきたのかななんてことを思ったりしたら、あらまあそりゃ大変だったわねと思うんですけれども、この自己否定感の乗り越え方がいまいちわからないというわけで、まあもうしばらくね、こう私がちょっとチャレンジしようかなと思っているのは、このね自己否定感との付き合いの方法というか、まあ、もう付き合いたくないんですけどね、それがまあどこから来てどうやって手放したらいいのかなっていうことを 少しね、丁寧に取り組んでいこうかなと思っているわけです。さあ、今日の鏡というテーマ、皆さんにはどのように響いたでしょうか。ね、約1年この幻の書を読んでまいりましたけれども、ね、来年は新しい年はみんなでね、さらにリニューアルされた自分になってというか、自分と出会ってね、本当にすっきりした晴れやかな自由な心で新しいものを、世界をね、想像していくことができたらいいですね。というわけで、今夜はこれで終わりにしたいと思います。それでは2015年の新しい自分のエネルギーの到来を予感しつつね、また次回の朗読でお会いしましょう。それでは皆さん、おやすみなさい。